宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、
こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第219回。番組パーソナリティの宮永舞です。1週間と1日のご無沙汰、お元気でしたか？はい、今週もお詫びから始めなければなりません。毎週木曜日の更新と言っておりましたけれども、今週金曜日の更新になってしまいました。大変申し訳ございません。お待たせいたしました。何があったかっていうのは、遅れますっていうところにも書いたんですけれども、宮永のスケジュール組の甘さの、甘さが原因でございます。自分を過信した。そして、時間は24時間しかないということをすっかり忘れておりました。ごめんなさい。お待ちいただいた方、どうもありがとうございます。でもね、今年年末にかけて結構忙しくさせていただいてて、っていうのはもう忙しいって言ってね、忙しいっていうのは心をなくすので言っちゃいけないと思いつつ、もちろん天皇陛下よりは絶対忙しくないに違いないと思っているんですけれども、宮永の感覚的にはとても忙しくさせていただいていて、ありがたい限りだなと思っております。今週もお便りを頂戴しておりますので、早速ご紹介したいと思います。ラジオネームガジュマルの小枝さんから、いつもありがとうございます。前回の放送25分8秒のところが気になるんですが、何があったんですか？とのことです。ありがとうございます。はい、何のことだろうって思った方はですね、前回第218回をカチカチっと早回しなどしていただいて、25分8秒のところを聞いていただくとですね、なぜか、なんて言うんだろう、ラジオだとなんて言うんだろうな、テレビで言うとアイキャッチみたいな、はい、マイマイつぶりの歩いた後にはっていうのがいきなりトークの後ろに流れるという、これはですね、何が起きたかと言いますとですね、純粋に編集が失敗しております。はい、もう本当に申し訳ございません。チェックがね、怠っておりまして、申し訳ございませんっていうか、教えていただいた後でですね、聞いて本人大笑いしてしまったんですけれども、なんかせかされてるみたいになってるのに、本人全く動じずに喋ってるあたりが本当面白がっちゃいけないな。以後気をつけます。ごめんなさい。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商務会と、小笠原父島のエコ民宿 in 甲森邸の提供でお送りいたします。
ビーチまで徒歩3分、すぐそばの森には小笠原大コウモリの住処。サンセットビールを飲みながら小笠原大コウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ、小笠原父島のエコ民宿 in 甲森邸。
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで改めまして宮永舞です。本当にね、チェックの甘さが招いた事故でございます。そしてなぜやり直さなかったかというとですね、ちょっといろいろ編集作業の後に今度原音を消してしまうなどという、はい、できなかったんです。つまり、ああそうだ、本当だ、失敗してるって思ったんですけど、それをもうやり直す材料が残ってなかったと言いますか、はい、いやー、もう本当に綱渡りすぎですね、この番組ね。この手作り感満載なところがプロ意識がないと怒られてしまうかもしれませんが、このあたりの失敗も含めて宮永の足跡を歩いた後を見守っていただけるとありがたいなと思っております。はい、もう一つお便りをいただいているのでご紹介します。ガジュマルの小枝さんから、
マイマイはツッコミができるようになりたいんですか？私は少しぐらい天然な人が好きなので今のままでもいいけどな。さて来月の舞台ですがもちろん行けません。なぜか毎回忙しい時に重なるんですよね、とのことです。はい、ありがとうございます。いや、ツッコミなんだろう、別にツッコミキャラに変わりたいということではなくてですね、やはりあのツッコミもボケも意識的にできる人になりたいなと思います。あの天然じゃなくですね、意識的に、あのこの意識的にやるんだっていうのは、あの亡くなったフェドの代表だったあの中村秀俊さんがですね、あのいつもいつもお稽古の時に言ってたんですよ。意識的にやるから演技なんだと。そうなっちゃったっていうのは演技じゃないんだと。はい、いや別に演技をしようという話をしてるわけじゃないんですけれどもね、あの求められる場で求められるキャラや状況を提供できるような、そういう人間になりたいなということの一部としてツッコミができるようになりたいなと思っております。はい、そういうわけで来月の舞台、そうですか、そうですよね、うん、あのお芝居仲間にも結構もう告知をして来てねとかご連絡してるんですけれども、みんなあの行くよとか頑張って調整するよとか言ってくれる中で、でもえぐいスケジュールだねなんていう、はい、コメントもいただいておりまして、プライベート的にも忙しいよね、うん、そしてエンタメ業界的にはふざけんなこの野郎な時間かな、どうなんだろう。プライベートも忙しいし、一般職、あの普通のお仕事っていうのかな、あの人を楽しませる系というよりは世の中を回している系の方、年末の一番忙しい時だよって話ですよね、きっとね、うん、年末進行とかもあるしね、やっぱり年末年始みんなが休めるように早めにしておかなければとか、あとはあの郵便局とかは逆に年末年始休めるかっていうところもありますよね。はい、あのすいません、忙しい時期に、あのでももしお越しいただけるようでしたらぜひぜひお待ちしております。というわけで今の舞台はですね、そうですね、あの宮永割とお姉さんな感じの立ち位置になっておりまして、うん、結構年下さんが多いんですよ今回はね、うん、まあ、もちろんあの年上の方も先輩もいらっしゃるし、演出をしていらっしゃる監督も年上だし、そういう意味ではあのがっつり借りれる胸はたくさんあるんですけれども、同時にあの若手の皆さんの助けにもなっていかなきゃいけないよなって、はい、普段ねあのフェドーだとどうしても末っ子キャラなものですから、キャラっていうか、だって一番最後に入ってそれっきりになっちゃいましたので、はい、一番末っ子なんですよ。だからね、基本的にはお兄ちゃんお姉ちゃんみたいな感じでくっついていってるので、うん、今回自分も引っ張っていく側に行かなきゃなっていうのはすごく、うん、引っ張っていくっていうのは違うな、引っ張っていくのは座長さんの役の人たちだとして、座組の中でね、今回は何だろう、ある意味脇を固めるどっしりとみたいなところの立ち位置を求められているのであろうと思いますので、うん、そこを今まで自分が助けてもらったように若手の皆様に助けになっていければなとは思っております。いやもうでもね、まあ、こんな人ですから、天然ですし、ボケですし、はい、まあその辺、うん、あのどこまで助けになるかわかりませんけれども。そうそうそうそうそうそう、お芝居の中でもね、どっちかっていうとこうわーっと突っ込んでいくというよりはどっしりとな役なものですから、それも含めてね、うん、できていくといいなと思っているんですよ、いるんですよ。はい、そんな舞台のお稽古は主に夜を中心に忙しくやらせていただいております。あとね、今回ちょっとね、お稽古場が宮永の自宅からは行きづらいところにあることが多くてですね、うん、特に前半のお稽古場が若干行きづらいところにあるので、そういう意味でもね、帰るのが遅くなっちゃったりして、でまあお稽古ですから本番ではないので、普段の生活もある程度同時進行ということで、でとどめにね、あのいきなりですけど宮永年内に引っ越します。
いや、すごく近いんで、別に大騒ぎするような引っ越しじゃないんだけれども、でもやっぱり引っ越しは引っ越しなので、そういう意味でも、いや、なんか、なんでこんなに年末詰め込んじゃったんだろうっていう状況になっております。これもね、なんかね、そのヒデさんも言ってたし、あと何回かご一緒させていただいている小林優子さんも言ってたんだけど、舞台やってる時って、うん、なんかお仕事がこうある時って、余計に、忙しくなったりするよねってずっとね毎回言ってらっしゃったんだけど、今回宮永にも同じ現象が起きてるなぁと思って、だから舞台のお稽古があるっていうことで普段の生活プラスになるでしょ、その普段の定期的にやってるようなお仕事プラス舞台のお稽古プラス突発のお仕事みたいな、うん、ありがたい話、お仕事がお仕事を呼ぶとか忙しさがお仕事を呼んでくれるっていう、うん、そういうところはあるのかなって思うんですけれども、いやー、しかし、はい、頑張ろう、うん、とりあえずあの体調管理しっかりして一つ一つのお仕事を丁寧に正確にできるように、うん、冷静さはねちょっとねかなり難しいので、いや本当冷静にって大変だよねと思います。どうしても舞い上がっちゃうものも、あの緊張とかそういうのも舞い上がるけれども、なんかね嬉しいというかテンション上がってわーいわーいみたいになってついついね舞い上がっちゃうんですよね。そういうところも気をつけなければいけないなと思っております。そう、あのね最近の出来事としてはね、お花の先生にくっついて農林水産省っていうところに行ってきました。まあ、行ってきましたって言っても、農林水産省の建物の入り口にある部分にね、和のスペースっていう、まあ、展示スペースができていて、そこに先生が生け花を一週間ほど飾るということで、その生け込みにくっついてたんですけれどもね。入るのにやっぱりさ、通行証がいるんだよね。で、お水とか汲んだり捨てに行ったりする場所っていうのは、どうしても建物内になるので、じゃあってことで宮永がこの通行証をいただきまして、テコテコテコテコ歩いてね、あの建物内に水を汲みに行ったり捨てに行ったりしてたわけなんですけれども、なんだろう、あの館長ってやっぱりさすごく立派なんだけど、エレベーターとか見るとあーなんか歴史を感じるな、なんかやっぱりちょっとこう古い建物なんだなって、あの1号機とか書いてあると結構ウケるよね。あのね、エレベーターが1号機、2号機、3号機、4号機。なんだ、これは発進するのかとか思いながら、心の中で勝手に突っ込みながらね、うん、見てたんですけれども、あとは、なんかね、めちゃめちゃ建物が、迷路みたいになってた。あ、そうそうそう、終わった後にね、なんかばっか言ってるな。うん。農林水産省って、いくつも食堂があって、で、美味しいらしいんですよ。てか、うん、美味しいから食べておいでみたいに先生が他の周りの方から言われてて、だから食べようねって誘っていただいてワクワクしてたんだけれども、そのいくつかね有名なレストランっていうのかな、まあ、食堂があるんだけど、それ以外にも中にたくさんあって、で結構ね行けるのが早く終わったものですから、その一番有名な桜だったかな、そういうところがまだ空いてない時間で、で、あ、そうなんだ、まだ空いてないんですね。あの、空いてるところもありますけれども、そちらにしますかみたいな感じで、通行証をいただいて、中に入れていただいて、まあ、その食堂まで歩いていくんだけど、ほんと迷路ね。あっちの建物に行くのは地下からしか繋がってないとか、こっちの建物に行くのは2階からしか繋がってないとか、あ、デパートとかそういうとこあるよね。北とさ、南のさ、なんとか館みたいなのの、連絡通路は何階と何階と何階にありますみたいな。うん。なんかそんな感じなのかな。すごい迷路みたいになってて。で、しかも中に、すごいこれもね、なんかレトロな感じの床屋さんがあって、で、普通にコンビニもあって、これ本屋さんっていうようなところもあって、で、なんだろう、商店。あのね、この商店っぽいのどっかで見たよなーって思ったら、小笠原にある生協とかにすごいそっくりだった。うん。だから、ちょっと、ちょっとこう、外れの方にある、キラキラしたスーパーとかじゃなくて、ちょっと、やっぱりレトロな感じのスーパーみたいな、うん、そういうお店とかも入ってて面白かったですね。うん。 やー、中うろうろさせていただいて、で一回なんか水を汲みに行く場所を教えてもらうときに、やっぱスタッフさん、スタッフさんじゃなくてなんて言うんだろう、何さんだろう、職員さんか、うん、職員さんも広いから自分の普段使わないところってもしかしたらあまりよくわかんないのかもしれないなって思ったんだけど、ちょっと遠いですけどいいですかって言って入って右奥にある水場を紹介してもらったのね。でそこの近くに図書館があって、で図書館の入り口にジジのぬいぐるみが置いてあって、うわジジだよ可愛いよとか思ったんだけどね、黒猫のジジね、うん、なんだけど結果的にそこまで行かなくても、そう、そこまでで、あ、ここかここか分かりましたって言って戻ってったら、その職員のお姉さんが戻ってきて、ごめんなさいこっちの方が近かったですとか言って、まっすぐ行ったら本当にね半分ぐらいの距離だったんだけど、うん、まっすぐ行ってすぐ汲めるお水場をまた紹介してもらって、だから一回しかその黒猫のジジには会わなかったんだけど、全体的にどうなってるんだろうってすごい興味津々だよね。入ったことないとこって興味津々になるので、うん、すごい面白かった。お花池に行ったんだか探検しに行ったんだかわかんないけど、てか探検もね自由にはできないので、本当に教えてもらったところをうろうろしただけなんだけど、ちょっと面白かったですね。もう来年もねあと1回ぐらい行けそうなので、くっついていこうと思っております。あとはそうだな、来年放送されるドラマの撮影が始まっていて、そちらにもう今番組一つじゃないんだよね。だから複数の番組でトータル3回ぐらい行かせていただいてるんだけれども、それもすごい面白かったです。まあ、ただね、何の番組とかどこの番組とか誰が出てるとかそういうのは情報が公開前なので言えませんけれども、一番面白かったのはロケ弁食べた直後にラーメン店でラーメン食べる役だったことかな。スタッフさん教えといてよ、そしたらお弁当全部食べなかったのに。結構辛かったですね。満腹の上にさらに満腹、しかも美味しそうに食べて、そうですよね、美味しそうじゃないと意味ないですよね、はははずぞーみたいなね、うん。しかもさ、ラーメンさこう食べてて、はいオッケーです、じゃあ今度こちらから取ります、どんどんどんどん冷めてくし、どんどんどんどん伸びてくし、最初はすごい美味しいラーメンだったのに、なんか最後すごい残念なラーメンになっちゃって、こういうところも、うん、画面上は美味しそうに見えてるかもしれないけど、いろいろ苦労があるんだぞっていうところが、はい、わかりました。面白い経験でございます。もっとメインの役でねまた出られるように、小さなところからコツコツと頑張っていきたいと思います。さてさて、今週の一冊、今週はですね、エミリー・ブライトウェル作、家政婦は名探偵という推理小説を読みました。今回のですねこの推理小説、出てくるのは刑事さんとそのお宅の家政婦さんなんですけれども、この刑事さん、警部補さんなんですけどね、事件のたびに困り果てているという、あの何をどう操作していいのかわからないという、実に善良ではあるんですけれども、人を疑ったりとか、あの詳しく調べたりとか、そういうのがちょっと苦手な、考えたりもちょっと苦手な、うん、刑事さんとしては残念な警部補さんなんですけれどもね、そのお宅の家政婦さんがですね、そしてその家政婦さんとお屋敷の使用人の皆さんがですね、警部補さんはいいご主人様なので、みんなで探偵団のようなものを結成して捜査をしてあげて、そしてご主人様である刑事さん、警部補さんのお手柄を作っていこうというような、うん、そういうお話でございました。面白かったね、いろんなキャラクター、使用人たちがね、それぞれの自分のキャラや職業を生かして聞き込みに行ったりするのがすごく面白かったんですけれども、同時に宮永が思うのは、刑事さん警察学校とか出てますよねっていう、うん、何をどう操作していいかわからないっていう、このあたりがですね、大丈夫かこの刑事さんって感じなんですけれども、うん、まあ物語ですからね、そういう意味では残念すぎるあのご主人様と頑張るお屋敷の皆さんっていう感じで、とてもほのぼのする可愛らしいお話でございました。 これも新シリーズってあるからシリーズ化されるのかな。割と最近の作品みたいなので、今後続きが出たら読んでいきたいなと思っております。というわけで、今週は久しぶりの宮永舞劇場をお届けしたいと思います。長いので前後編来週まで続けて聞いてくださいね。
魔術芥川龍之介。あるしぐれの降る晩のことです。私を乗せた人力車は何度も大森界隈の険しい坂を登ったり降りたりして、やっと竹やぶに囲まれた小さな西洋館の前に舵棒を下ろしました。もうネズミ色のペンキの剥げかかった狭苦しい玄関には、車夫の出した提灯の明かりで見ると、インド人マテイラム・ミスラと日本字で書いた、これだけは新しい瀬戸物の表札がかかっています。マテイラム・ミスラ君といえば、もう皆さんの中にもご存知の方が少なくないかもしれません。ミスラ君は長年インドの独立を図っているカルカッタ生まれの愛国者で、同時にまたハッサン・カンという名高いバラモンの秘宝を学んだ年若い魔術の大家なのです。私はちょうど一月ばかり以前からある友人の紹介でミスラ君と交際していましたが、政治経済の問題などはいろいろ議論したことがあっても、肝心の魔術を使う時にはまだ一度も居合わせたことがありません。そこで今夜は前もって魔術を使ってみせてくれるように手紙で頼んでおいてから、当時ミスラ君の住んでいた寂しい大森の町外れまで人力車を急がせてきたのです。私は雨に濡れながら、おぼつかない車夫の提灯の明かりを頼りに、その表札の下にある呼び鈴のボタンを押しました。すると間もなく戸が開いて、玄関へ顔を出したのはミスラ君の世話をしている背の低い日本人のおばあさんです。ミスラ君はおいでですか？
いらっしゃいます。先ほどからあなた様をお待ちかねでございました。
おばあさんは愛想よくこう言いながら、その玄関の突き当たりにあるミスラ君の部屋へ私を案内しました。
こんばんは。雨の降るのによくおいででした。
色の真っ黒な目の大きい柔らかな口ひげのあるミスラ君は、テーブルの上にある石油ランプの芯をひねりながら元気よく私に挨拶しました。
いや、あなたの魔術さえ拝見できれば雨くらいは何ともありません。
私は椅子に腰掛けてから、薄暗い石油ランプの光に照らされた陰気な部屋の中を見回しました。ミスラ君の部屋は質素な西洋まで、真ん中にテーブルが一つ、壁際に手頃な書棚が一つ、それから窓の前に机が一つ、他にはただ我々の腰をかける椅子が並んでいるだけです。しかもその椅子や机がみんな古ぼけたものばかりで、縁へ赤く花模様を織り出した派手なテーブル掛けでさえ、今にもズタズタに裂けるかと思うほど、糸目があらわになっていました。私たちは挨拶を済ませてから、しばらくは外の竹やぶに降る雨の音を聞くともなく聞いていましたが、やがてまたあの召使いのおばあさんが紅茶の道具を持って入ってくると、
ミスラ君は葉巻の箱の蓋を開けて、どうです一本と勧めてくれました。ありがとう。私は遠慮なく葉巻を一本取ってマッチの火を移しながら、確かあなたのお使いになる精霊はジンとかいう名前でしたね。するとこれから私が拝見する魔術というのも、そのジンの力を借りてなさるのですか？ミスラ君は自分も葉巻へ火をつけると、ニヤニヤ笑いながら匂いの良い煙を吐いて、ジンなどという精霊があると思ったのは、もう何百年も昔のことです。アラビアヤワの時代のこととでも言いましょうか。私がハッサンカンから学んだ魔術は、あなたでも使おうと思えば使えますよ。たかが進歩した催眠術に過ぎないのですから。ご覧なさい。この手をただ、こうしさえすればいいのです。ミスラ君は手を挙げて、二三度私の目の前へ三角形のようなものを描きましたが、やがてその手をテーブルの上へやると、縁へ赤く掘り出した模様の花をつまみ上げました。私はびっくりして思わず椅子をずり寄せながら、よくよくその花を眺めましたが、確かにそれは今の今までテーブル掛けの中にあった花模様の一つに違いありません。が、ミスラ君がその花を私の鼻の先へ持ってくると、ちょうど邪行か何かのように重苦しい匂いさえするのです。私はあまりの不思議さに何度も感嘆の声を漏らしますと、ミスラ君はやはり微笑したまま、また無造作にその花をテーブル掛けの上へ落としました。もちろん落とすと元の通り、花は折り出した模様になって、つまみ上げることどころか、花びら一つ自由には動かせなくなってしまうのです。どうです。わけはないでしょう。今度はこのランプをご覧なさい。ミスラ君はこう言いながら、ちょいとテーブルの上のランプを置き直しましたが、その拍子にどういうわけか、ランプはまるでコマのようにぐるぐる回り始めました。それもちゃんとひとところに止まったまま、ホヤを辛抱のようにして勢いよく回り始めたのです。はじめのうちは私も肝をつぶして、万一火事にでもなっては大変だと何度もヒヤヒヤしましたが、ミスラ君は静かに紅茶を飲みながら、一向騒ぐ様子もありません。そこで私もしまいにはすっかり度胸が座ってしまって、だんだん早くなるランプの運動を目も離さず眺めていました。また実際、ランプの傘が風を起こして回る中に、黄色い炎がたった一つ、瞬きもせずに灯っているのは、何とも言えず美しい、不思議な見物だったのです。がそのうちに、ランプの回るのがいよいよ速やかになっていって、とうとう回っているとは見えないほど澄み渡ったと思いますと、いつの間にか、前のようにほや一つ歪んだ景色もなく、テーブルの上に座っていました。驚きましたか。こんなことはほんの子供だましですよ。それともあなたがお望みなら、もう一つ何かご覧に入れましょう。ミスラ君は後ろを振り返って壁際の書棚を眺めましたが、やがてその方へ手を差し伸ばして、招くように指を動かすと、今度は書棚に並んでいた書物が一冊ずつ動き出して、自然にテーブルの上まで飛んできました。そのまた飛び方が、両方へ表紙を開いて、夏の夕方に飛び交うコウモリのように、ひらひらと宙へ舞い上がるのです。 私は葉巻を口へくわえたまま、あっけに取られて見ていましたが、書物は薄暗いランプの光の中に何冊も自由に飛び回って、いちいち行儀よくテーブルの上へピラミッド型に積み上がりました。しかも残らずこちらへ移ってしまったと思うと、すぐに最初来たのから動き出して、元の書棚へ順々に飛び返っていくじゃありませんか。が、中でも一番面白かったのは、薄い仮閉じの書物が一冊。やはり翼のように表紙を開いてふわりと空へ上がりましたが、しばらくテーブルの上で輪を描いてから、急にページをざわつかせると、逆落としに私の膝へさっと降りてきたことです。どうしたのかと思って手に取ってみると、これは私が一週間ばかり前にミスラ君へ貸した覚えがあるフランスの新しい小説でした。長々ご本をありがとう。ミスラ君はまだ微笑を含んだ声で、こう私に礼を言いました。もちろんその時は、もう多くの書物が、みんなテーブルの上から書棚の中へ舞い戻ってしまっていたのです。私は夢から覚めたような心持ちで、暫時は挨拶さえできませんでしたが、そのうちに、さっきミスラ君の言った、私の魔術などというものは、あなたでも使おうと思えば使えるのです、という言葉を思い出しましたから、いや、かねがね評判は伺っていましたが、あなたのお使いなさる魔術がこれほど不思議なものだろうとは実際思いもよりませんでした。ところで、私のような人間にも使って使えないことのないというのは、ご冗談ではないのですか？使えますとも。誰にでも造作なく使えます。ただ、と言いかけてミスラ君は、じっと私の顔を眺めながら、いつになく真面目な口調になって、ただ、欲のある人間には使えません。八三冠の魔術を習おうと思ったら、まず欲を捨てることです。あなたにはそれができますか？
できるつもりです。
私はこう答えましたが、なんとなく不安な気もしたので、すぐにまた後から言葉を添えました。魔術さえ教えていただければ。それでもミスラ君は疑わしそうな目つきを見せましたが、さすがにこの上念を押すのはぶしつけだとでも思ったのでしょう。やがて応用にうなずきながら、では教えてあげましょう。が、いくら造作なく使えると言っても、習うのには暇もかかりますから。今夜は私のところへお泊まりなさい。
どうもいろいろ恐れ入ります。
私は魔術を教えてもらう嬉しさに何度もミスラ君へお礼を言いました。が、ミスラ君はそんなことに頓着する気色もなく、静かに椅子から立ち上がると、
おばあさん、おばあさん、今夜はお客様がお泊まりになるから、寝床の支度をしておいておくれ。
私は胸を躍らしながら、葉巻の灰をはたくのも忘れて、まともに石油ランプの光を浴びた親切そうなミスラ君の顔を、思わずじっと見上げました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快、凛とすがすがしい伝承聖歌と現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承、提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな古流大観流小鵜会。
マイマイつぶりの歩いた後には、 もうさよならの時間になってしまいました。結果的に完全にお待たせすることになってしまって申し訳ございません。そして来週も魔術の続き聞いていただけるとありがたいなと思います。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただくと見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、番組ブログのコメント欄なども利用してどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流小鵜飼と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。